表沙汰にしていませんでしたが、実は今日2015年6月7日日曜日、英検受けてきましたね。実用英語技能検定、今回は受かったのかな。英検の、そうです、準1級です。西暦2015年6月7日日曜日、夜18時46分くらい収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですね、今までこう試験会場札幌だったんですけれども、まあ札幌に住んでてましたからね、今までは。で、今回の英検が初めて札幌以外の試験会場で受けた試験、英検なんですけれども、まあだから何みたいな感じでしたけれどもね、北海道の右下のとある高校で、まあ大体ね、あの巡回場で学校なんですけれども、はい、行ってきました。札幌だとね、言ってわかるかな、今まで試験会場だったのが私立高校の、札幌青州高校とか札幌創成高校とか、あと大学で札幌大学っていう時もありましたけど、英検の試験会場でよく使われてて、よく行ったのが、そういうところですかね。はい。今回も、北海道某右下の方の、まあ、帯広なんですけども、帯広の方までわざわざ行って、英検、ギリギリの時間に入って、準1級受けて、来ました。今日は、その日の、というか今日1日にあったその話をしたいと思います。はい、ということなんですけれども、というか準1級を受けるっていう話はそもそもしてなかったですよね。最初にこう表沙汰にしていませんでしたがっていう話をしてましたけど、ね、宣言しない方がいいっていうことを僕はよくわかりましたね。はい。よくね、夢は人に語った方がいいよなんていう話とかよく言うじゃないですか。自己啓発系の話とかで、その誰かに言った方がこう何、宣言した方が自分で頑張るぞっていう気持ちにもなるし、まあ周りが葉っぱかけてくるっていうこともあるかもしれないしっていうことで、誰かに宣言するっていうことで頑張るぞっていう気持ちの入り方が変わるみたいですけど、僕はね、あえて言わないっていう方がいいんじゃないかなっていうぐらい、まあ今日まだね、結果返ってきてないし、自己採点だってまだね、答えだって明日ですからね、明日の1時だったっけな。なんで、受かったかどうかっていうのはまだもちろんわかりませんが、感触だけで見たら、受かった気する。うん。今までどうだったかな。今まで準一級2回確か受けて、3回だったかな。1回はね、大学1年の時に受けて、もうかれこれ5年前だよ、5年前。受けて、で、落ちてるんですよね。不合格 B?A だったかな、覚えてないな。2回受けた記憶だけありますけどね。うん。で、3回目に関してはお金払って行かなかった。あれ、どれだったっけな、英検だったっけな、TOEIC だったかな、金払って結果行かなかったっていうのが1回だけあった。2回ぐらいあったかな。結構お金の無駄みたいなことはやってましたね。勉強してないからいっかみたいな。で、勉強してないのに2、3時間拘束されんのも嫌だしなみたいな。ね、やるだけ金の無駄かみたいな。どっちみち金の無駄なんだけどさ。行ったところで不合格でも、まあ、どうなんだろう。お金の無駄なのかな。だから、試験を受けるからには勉強しなきゃダメっていうところにちょっと気づくのが遅いっていうところはありますけどね。で、まあ今回もね、案の定そんなに勉強することできずにっていう感じでしたけど、まあいろんなもの持ってますよ、僕、英検準一級関係。予想問題集とかさ、過去問とか持ってますよ。一周してないからね。あ、予想問題集だけ一周したか。うん。ドリルと予想模擬問題集と過去問と、あと単語帳2冊持ってるけど、 一周だけしたのが予想問題集ね。あと全部ほとんど半分も手つけれてないやつばっかりですね。なんかね、まあ、長いこと英語勉強してきてますけど、基本的に僕長続きしない人間なんですよね。長続きしないから、なんていうの、よく言うじゃないか。同じテキストを何度も繰り返すのがいいよって。ね、それで何度定着していくんだよって。ある一冊の本っていうのはちゃんとそれで網羅してるつもりで作ってんながら、一冊の本を繰り返しやることで力はつくんだと。ね、こう、あれもこれもって手つけたってダメだよって話をよく、まあ、されますけど、僕の場合、三日坊主、もうね、三日坊主治らないんですよね。三日坊主が治らないから、もう三日坊主ごとに教材をはしごしていかないと、なんかね、続かないんですよね。こう、三日坊主を、10教材ぐらいで繰り返すぐらいの感じでやっていかないと、なんかね、モチベーションが上がらないのかな、みたいな感じで、なかなかね、いう感じですけれども、あとまあ、長いことよく言われてましたよ、英検とかトイック、社会人になってからって勉強する時間取れないんだから、学生の間にね、しっかり勉強して、いいスコア取ったりとか、いい点数とかね、資格取っちゃった方がいいですよ。社会人になってから勉強だなんて、そんな時間ないですよって、言われてましたけど、見つけようと思えば見つけれますね、時間ね。ただ、ただですよ。英検準一級に関しては、まあ、筆記とね、リスニングがありますけども、筆記90分でリスニング30分でトータル2時間なんですよね。で、解くのだけで2時間かかるんですよ。で、2時間っていう、こう、細切れじゃなくってまとまった2時間を確保するって、それはちょっと厳しい気がしますね。社会人の勉強の仕方のテクニックの本とかさ、オーディオブックとか読んだことありますけど、社会人の勉強の仕方の基本ってのは、なんていうのかな、パッチワークみたいな、こう、継ぎはぎなんですよね。隙間学習なんですよ。だから、なんか、こう、仕事と仕事の間のちょっとした休みとか、エレベーター待ってる、まあ、僕の職場にエレベーターなんかないけど、エレベーター待ってるこの微妙な時間とかさ、休憩時間とか、昼休みとか、ね、そういう微妙な瞬間瞬間とか、あと、まあ、通勤の時に耳で聞くとかさ、あるじゃん。まあ、僕の場合通勤30秒だから30秒で何ができるのよみたいな感じですけど、まあ、車でね、通勤してる人とかだったら英語でさ、リスニングしたりとかでリスニング力高めたりとかするわけじゃん。まあ、そういう、継ぎはぎの時間を活用して、結果今日1日1時間、トータルで、ね、継ぎはぎして足してって1時間勉強できたみたいなのが社会人の勉強の仕方なんだよなんて言いますけど、模擬試験はきつかったね。朝4時とか5時に起きてって、あ、言ったか、英検受けるって。朝野球の話で英検受けるっていう話ちらっとしたかな。朝野球行きたくないみたいな話って確かしてたと思うんですけど、あの時英検の話したっけな。朝4時起きで朝野球行った日が1日あって、まあ、あとは朝4時起きで、英検をその4時に起きて、だいたいこう4時半ぐらいに覚醒してさ、解くんですよ。6時半ぐらいまで。で、まあ、だいたいね、リスニングははしょるんですよね。リスニングと、あと英作文もはしょるんですよ。この前、5年前ね、英作文満点だったんですよ。で、まあ、だから、自己採点の時に英作文は満点っていう設定で、他のリーディングとか語彙の穴埋め問題とかマーク式のね、ところだけを、やっちゃうっていう風にして、そうすると1時間ちょいで、済むんですよね。だから今回の試験ですっごい自信ないのが英作文とリスニングなんですよね。全然やってないんですよね。だからもう本当にもう生身の俺の英語力を測られてる感じがしてますけどね。そんな感じなので、非常にこう、自信がある分野と自信がない分野が混在してるから、合格でも不合格でもおかしくないんですけど、割と楽観主義的なところがあるから、できた部分だけが、割と自分の頭の中でフォーカスされるんですよね。だから、本気で、リスニングと英作文次第。ただ、この5年間、まあ、 英語の勉強というかさ、あの大学で英語論文とかちょっと読んできたりとか、TOEIC の勉強してきたりとかっていう成果があるから、大学1年生の時に英検準1級を受けた時の感触よりははるかにリスニングに関しては非常に解きやすくなりましたね。あれこんなに簡単だったっけみたいな、よく友達に言われてたんですよ。とっくの塔にね、大学時代に英検1級まで取っちゃったっていうやつがいて、でそいつがよく言ってたんですよね、英検の準1級のリスニングなんか超簡単だからね。確かにこうセクション1、2、3ってある中の2はちょっとスピードがあって難しいって感じられがちだけど、1と3に関してはもうめちゃくちゃ簡単だからねと。で特に最後の問題に関してはもうミスるのありえないからみたいな、ところまで言われてたのを、わかんねえな、できるやつはそう感じるのかみたいな感じでしたけど、でもね、5年経ってだよ。なんとなく力がついてるんだなっていう実感はしてきましたね。本当に、積み重ねのものなんだな、語学ってっていう感覚はしますね。とか言って落ちてたら恥ずかしいですけどね。いや、だから、明日、月曜日ね、8日か、6月8日、月曜日の1時に、英検協会の方から、各級の、合格というか、答えが出てくるので、自己採点できるんですよね。もちろん、合格点に関しては、毎回、3点前後、するので、微妙なラインだったら合格なのか不合格なのかって判断しがたいんですけれども、大体判断できるんですよね。なので、まあ、合否は結局ね、明日も結局わかりませんが、毎回ね、準2級の時からそうなんですよね。高校1年で準2級取って、で、高2で2級受かった時、どっちもそうだったんですけど、微妙な点数で受かるんですよね。1点足りなかったら落ちてるとか、もう合格最低点で受かってるとか、落ち方もそういう感じなんですよね。英検2級落ちた時とかも2点足りなくて落ちたとかさ、結構そういう、こう、本当に合格のボーダーライン前後で不合格したり合格したりとか今までしてきたんで、まあ、今回もそうなのかなとかちょっと思いますけど、英検準1級はですね、合格ラインが7割なんですよね。ちょうど 70% 前後のところで、合否が、まあ、決まるので、まあ、ちょっとできてるっていう感覚ですよね、7割って。だから、ちょっとできてるっていう感覚なので、だから怖いんですよね。それでボーダーラインギリなんですよね。準2級とかって6割前後じゃなかったっけ ?6 割5分とか。6割じゃなかったと思うけど、ね。だから、なんか、自信ないぐらいでも受かるんですよね。受かったし、実際。だから今回どうなんだろうっていう気はするよね。将来の夢というか、子供の頃から、まあ、中学生ぐらいの時からですけど、英検1級取りたいっていうのありますよね。まあ、よくね、英検1級持ってたって何にもなんねえよとか、言われますけど、なんか、英検1級を持っているんだっていう、こう、自信をね、持ちながら生きていくっていう、なんか、今ね、なんかね、後ろめたいんですよね。英検2級しかないみたいな、っていうところ、大学でね、英語系の文学部に、文学部英文学科みたいなところ出てきて、英検2級かよ、しかもそれ高2の時取ったやつだしみたいな、で大学で結局英検取ってないみたいなね、 TOEIC 取りましたけど、ある程度でもある程度でさね、だから結局、まあなんていうの、英検なんてそんな役に立たないよって、英検1級取ったやつが言うべきじゃん、それ。なんか持ってないのに英検なんて役に立たないよとかって言っても、なんかそれ負け惜しみな気がして嫌だから、まず英検1級欲しいんだと。でそのなんていうの、始まりとしてやっぱ準1級受かっておく必要があるんだということで、1級受かるまで僕の英語学習というか、1級取っても続くと思うけど、まあ、しばらく英語学習はまだ続くんだなっていうふうに思いますけれどもね。はい、英検一級ポッドキャスター。まあ、何の売りにもならないですけどね。まあ、一度は言ってみたいものです。